異邦人の町カイサリアに教会が建てられるようになっていきました。でその町にイタリア隊と呼ばれるこの百人隊長のコルネウス、まあ、そういう人物がいて、まあ、彼にこの、まあ、幻が現れて、そしてペトロを、まあ、呼びなさい、そういう、こうメッセージがこう与えられた。でその続きが、まあ、今日の箇所になるわけですけれども、まあ、使徒言行録はこの言行録というふうにこう表現していますように、まあ、イエスが復活をされ、そして昇天された後に弟子たちによって、まあ、最初の教会が、まあ、誕生していくわけですけれども、その最初のキリスト教の歴史の中で、まあ、弟子たちが語った言葉であるとか、あるいは成した行いですね、そういうことの記録、これが、まあ、使徒言行録ということになります。でその、まあ、初代の教会の成立の過程で、まあ、2人の中心的な人物がいたわけですけれども、それはこの使徒言行録の前半の主人公ペトロ、それから後半はあのパウロになっていくわけであります。でしかしこの使徒言行録は昔からよく、まあ、聖霊行伝というふうに、まあ、表現をされてまいりました。それは、まあ、聖霊というものが教会の中にいかにこう働いていったのか、その、まあ、記録が、まあ、この使徒言行録であるというふうに、まあ、言えるわけですけれども、そこには確かにです、使徒たちが、まあ、弟子たちがどのようにしてこの苦労をしながら伝道っていうものを推し進めていったのか、そこには失敗や挫折もあったし、本当にいろんな労苦っていうものがこうたくさんあったわけです。で、しかし聖書をよく読んでみると、それはただ単にそういう、こう弟子たちが何かをした記録ということではなくて、言うならばこの使徒たちの行いや技を通して、まあ、お働きになった神の救いの技の記録、これが、まあ、使徒言行録だということができるだろうと思います。使徒たちが確かに目に見える形で働いたんだけれども、しかしその使徒たちを通して神がその背後で働かれていたことの、まあ、証言というか、これが使徒言行録だと思うのです。多くの戦いや困難がある中で、教会が次第次第にこの異邦人の社会、ユダヤという、あるいはパレスチナという位置、こう限られた地方にとどまらないで、そこからこう広がりを増していく異邦人社会の中にこの進み出ていく中で、まあ、そこでこう神の導きがあって教会が根を下ろしていくようになったんだ、まあ、そういうことをこう書いていると思うんです。神はその意思を実現するためにあらゆるものを備えてくださる方であった。でそういうことを私たちはここから読み取りたいと思うんですね。人間の、すなわち使徒たちの技がこうなされていく前に、神はすでにことにあたる人々に働きかけ、あるいは語りかけ、神の意思がそこに実現していくことができるようにこの備えていてくださる、導いていてくださる方であった。でそういうことを私たちはここから読み取りたいと思うのです。カイサリアの地に伝道が始められるにあたって、まずこのコルネリウスというこのローマの、まあ、百人隊長ですね、兵隊さんが神によって選ばれて、彼に幻が望んだ。でそれからその後に神はまたペトロに語りかけて、ペテロの心備えをなしてくださった。こういうことがこの10章のところに書かれているわけです。 ペトロというのはご存知のように初代教会の中心的な人物ですけれども、彼はまさに生粋のユダヤ人であったわけです。ユダヤ人であるペテロにとって異邦人と接触するっていうことには、このまあいろんなためらいというか躊躇というかですね、そういうものがあったんだろうと思うんです。異邦人に対する偏見というものが、まあ、彼の中には当然あっただろうと。なぜならユダヤ人ってのは自分たちは神から選ばれた特別の民であって、律法を守り本当に真面目に生きているけれども、そうでないユダヤ人以外の人たちは律法を知らないし神のことも知らない。ですからこう異邦の民あるいは地の民、自分たちは神の民であるけどあの人たちは地の民だというふうな、そういうこう偏見の思いを持ってこの生きていた人物だったんだろうと思うんですね。で、まあ、そういうペトロに神がこうまた働きかけておられる。そしてこのコルネリウスから派遣された3人の使いの者が今ペトロのところにやってきたわけですけれども、このまあそのうちの一人はですね、この信仰心の厚い兵士であったということも分かります。彼らはカイサリアからヤッファに到着をしました。でその時にペトロは祈るために屋上に上がっていた。まあ、信仰深いユダヤ人たちは1日に3度定期的な祈りを捧げていたと言われております。ですからこれはお昼の12時頃であったんだろうと思うんですね。この初代教会はこの、まあ、新しく、まあ、発足をした、まあ、そういう団体でしたけれども、しかし彼らはなおユダヤ教の伝統っていうか、そういうものを大事に守りながら、キリスト者としての、まあ、信仰の歩みを成していた、まあ、人たちであります、まあ、そういうことがここからもわかるわけです。でそういうことで1日に3回祈る、そういう習慣というものを、まあ、初代教会も受け継いでいたんだろうと思うんですね。でペテロはそういう祈りのために今屋上に上がっている。彼は我を忘れたような、まあ、状態になったのだけれども、そしてまたお昼の12時ぐらいですからお腹も減ってたんでしょう。その時に大きな布が四隅をこう吊るされて地上に降りてきて、中にはあらゆる獣や地を這うものや空の鳥が入っていたと、まあ、こういう不思議なことを聖書は書いているわけです、まあ、これもまあ幻であるわけですね。でこのあたりのことは、まあ、ユダヤ教のその当時の習慣っていうかそういうものを理解しないと分かりにくいわけですけれども、これは例えば旧約聖書のレビ記の11章あたりをまたお読みくださればと思いますが、そこに細かい食べ物に関する規定っていうものが記されております。ユダヤ教の律法ではユダヤ人が食べることのできるものと食べてはならないもの、そういうものが厳しく規定をされていたわけであります。ですからまあ、キリスト教なんかでもこう例えばユダヤ教の流れを組む、まあ、宗派というか、まあ、教派がありますけれども、例えばこう豚肉を食べてはいけないとかですね。ですから私学生時代に同級生がですね、彼は一切豚骨ラーメンも食べなかったわけです。まあ、そういう友達もいました。それはやっぱりこうユダヤ教の伝統にこう従った。で今本当にこうグローバルなこの社会というかそういう時代ですから、まあ、最近ではイスラム教の方も日本にたくさん訪れる、まあ、そういうことで、まあ、カレー屋さんなんかでもこうイスラム教の方でも大丈夫ですよっていうふうな、食べても問題ありませんっていうふうな表示をこうするっていうことが、まあ、 だんだん浸透してきているのも、まあそういうことであるわけです。でユダヤ人もこの食べて良いものと食べてはいけないもの、あるいは同じ動物でもこれは汚れているとかですね、あるいはそうでなくて清いものという、そういうものが本当にこう明確に区別をされていて、彼らはそれを本当に厳格に守ったわけであります。そしてその汚れたものを食べないということは、それが神に対するその忠誠の表れっていうかですね、忠実さの表れであると彼らはそう考えていたわけですから、その律法の規定に従って彼らはまあ食事をしていた、注意深く食事をしていたということになるだろうと思います。でペテロもそういう習慣の中でまあ育った、これまでの人生を生きてきたこの生っ粋のユダヤ人でありますから、自分の前に今降りてきたその食べ物を見て、本当にこう恐れというかですね、大きなためらいっていうものを彼は感じたんだろうと思うのです。でところがそのペトロに天から声が聞こえて、ペトロよそれを食べなさい、こういうことがこう命じられた。彼は驚いて、主よとんでもないことです、こういうふうに答えた。でところが神はさらに畳みかけるように、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないとこうおっしゃった。でこれはまあ原文では文法的にその現在形で書かれていますから、まあ、清くないと考え続けることをあなたはやめなさいっていう、まあ、そういうことがここで言われているわけです。今まではともかくとして、今これを清くないというふうに考えてはならない、そういう区別をすることはよくない、そういう神の命令がここでペトロに臨んだということです。ペトロの前に今降りてきたものは、ユダヤの伝統からするならば、この清いものと汚れたものがそこにこう混在をしていて、この混在をしていた。でしかしそういうこうユダヤの伝統とか習慣、掟、そういうものに縛られないで、それを食べなさいと神が命じられたというわけであります。すなわち新しい神の命令に服従することが今ペトロに求められている。でそういうことがここで3度繰り返された後に、その入れ物は突如天に上げられた。でこれがペトロの見た幻であります。そのようにして幻は去っていったわけですね。でしかしペトロがその幻の中で目にしたこと、あるいは耳にしたこと、それは間違いなくペトロの脳裏にこの鮮やかにこう刻み込まれていったんだろうと思うんですね。このことは一体何を意味しているのか、あるいは何が求められているのか、彼はそういうことを考えただろうと思うのです。でちょうどその時にコルネリウスから派遣された3人の使いの者たちが今ペトロのいる家に到着をいたします。なおペテロは迷いやためらいを持っているわけですけれども、あるいはその自分が示された幻というものに考えさせられているわけですけれども、そのペトロに向かってこの使いの者が、あるいは精霊がと言ってもいいかもしれません、3人の人たちと一緒に出かけなさい、こう語るわけですね。もはやペテロはためらうことを許されない、そういう状況へとこの導かれていく。この3人の使いの者に従って今ペトロは 新しい伝道へとこうスタートしていくことになった。それが異邦人の世界に福音が述べ伝えられていくことのこのきっかけというか、あるいは前提というかですね、になったのだ。そういうことを使徒言行録は私たちに告げていると思うのであります。旧約聖書のヨナ書にの物語、皆さんよくご存知だと思いますけど、ヨナはニネベという大きな町に行って、当時栄えていた町です。そこで予言をして、この町がこれから滅ぼされることになっている、そういうことを人々に告げなさいっていうことを神から命じられたわけですね。しかしヨナの人間的な判断からするならば、このそれほど大きな町というか栄えている、あるいは力のあるニネベの町が一瞬にして滅びるなど到底考えられない。またその自分がそのニネベの町に行って、あなた方は悪い行いをしているからこの町は滅ぼされますよなどと言ったら、このとんでもないことになる、あるいはそんな話を一体誰が真剣に聞いてくれるだろうか。ヨナはそういう思いを持ったわけです。自分はそんな無謀な予言をすることは到底できない。ですからヨナはニネベと反対行きの船に乗って脱走を企てるわけですね。神の命令に背いてニネベには行かずにこのことを済ませようとする、神から離れようとしたヨナ。しかし神はそのヨナを捕らえて、この彼を悔い改めさせて、もう一度ニネベの町にこう派遣をされた。その反対行きの船に乗って逃げるときに、この嵐で船がこう沈みそうになってですね、ヨナは海に投げ込まれて、魚に食われて、こうしかし命が守られるっていう、そういうふうないろんな過程があって、彼はこのニネベの町に使わされていくことになったわけです。でそうすると、彼の初めに思った予想に反して、ニネベの人たちはヨナの言葉に耳を傾けて悔い改めた。そういうことがヨナ書を読むと分かるわけです。で、こういう物語が私たちに告げているもの、それは短い物語ですけれども、イスラエルの人々が私たちに告白している信仰っていうのは本当に深いものがあると思うのです。それは人の思いや人の力というものを超えて神が働かれるっていうこと。もちろん信仰というものの中に理性というものがある程度なければならないとは思うんですね。とにかく信じさえすればなんとかなるという、そういう信仰が必ずしも信仰的であるというふうには、思えない部分があるわけです。で、しかし信仰の世界において、それはその人間の常識や人間の計算、あるいは人間の判断ではこの尽きないものっていうかですね、そういうものがやはりそこにあるんだろうと。どう考えても人間の思いを超えて神が働いてくださったというふうにしかこの告白できない事柄というものが私たちの人生の歩みの中にはあるのではないだろうか。そういうことを思わされるのであります。なぜ私が信仰を持つようになれたのか、そういうこともやっぱりそうでしょうし、教会の歩みの中でなぜこういうことがここまで進められてきたのだろうか、そういうことを考えてみてもですよ、この私たちはその神の導きっていうものをこう告白せざるを得ない そのように思うのであります。私たちのその教会の130年に及ぶその歴史もまた、この人の思いや計画を超える神の働きがあった、そういうことをこう告白せざるを得ないと思うのであります。聖霊の声に促されて、ペトロは今屋上から降りてですよ、三人の使者、使いの者の前に立つわけであります。で、彼らにその、概要を尋ねますと、実はそれはすでに彼は幻を通して与えられ、示されたことであった、そういうことが分かったわけですね。3人の使いの者はカイサリアにやってきて、そこで神の言葉を語ってほしいと、こうペトロに頼みました。異邦人伝道の新しい展開が今、始められようとしているわけであります。幻を通して神の意思が明らかにされたときに、コルネリウスは従順にそれに従いました。そしてペトロもまたその神の意思に今服従しようとしているわけですね。自分に天から下ってくる、その食べてはならないとされているこの食べ物がこうちらつかされてですよ、戸惑いを覚えるわけですけど、そこでそれを食べなさい、そういうことで彼はそれまでの価値観をこう乗り越えていくように、そういうことがこの事前に彼に示され、そこで今3人の使いの者がこのカイサリアに来てくださいというですね、異邦人の町、そこにそこで御言葉を語ってほしい、そういう形で今福音伝道っていうものが推し進められようとしている、そういうことをこの使徒言行録は描いていると思うのです。二人の人物、このコルネリウスという百人隊長と、それからイエスの弟子であったこのペトロ、この二人の人物の神の言葉に対する従順と服従、そのことによって今キリスト教の歴史は異邦人の世界に新しい展開をしようとしている、伝道の道っていうものが今開かれようとしていることを聖書は語るわけであります。今日は世界聖餐日という日曜日でもあり、また世界宣教の日という、そういう日曜日でもあります。世界宣教あるいは伝道ですね、これは教会が本当にいつも大切にしなければならない使命だと言えます。伝道っていうのは福音を聞いた者が喜びと感謝を持って、また他の人にその福音を伝えていくということであります。で、そこには御言葉を聞いた者がその御言葉に聞き従っていくということがなければならないわけですね。そして御言葉に生きる者がその御言葉の力と喜びをまた人々と共に分かち合っていく、それが伝道ということだと思うのです。ユダヤの社会には先ほど申し上げたように神の民と、それから地の民、すなわちユダヤ人と異邦人、そういう、区別が長い歴史の中であったわけであります。で、しかし神が幻の中で語りかけられた時に、コルネリウスは従順に それに従って参りました。そしてペトロもまたためらいを超えて神の言葉に服従をしていった。そこに異邦伝道の新しい道というものが開かれていくことになるわけであります。この、世界生産日ということで、私たちはこの本当に一つになるっていうことですね、思いを一つにする、そういうことがこう大事であるのは言うまでもないことですけど、その一致とか一つになるっていうことは、それは何か自分の価値観をですよ、他者に押し付けるとか強要するとか、その規則とかそういうものに従わせていく形での一致、一つになるということとはやっぱり違うだろうと思うんですね。そういうことが今日のこの物語の中から私たちは読み取ることができることではないでしょうか。ペテロはそのユダヤの規定にこの照らし合わせるならば、清くない汚れたものを食べよとこう言われた。本来生粋のユダヤ人であるならば、それをこう拒否する、そういう立場にありながら、そういうものを超えてですね、この一つになっていくっていうか、そのことの大事さを思うわけです。世界宣教の日っていうふうにも言われます。教会の宣教っていうのは、何か私たちがこう一方的に教会のそういうものをこう押し付けていく形でなされるのではなくて、本当にいろんな、人種の人がいれば、価値観を持っている人たちがいる、そういう中でお互いの違いっていうものを認めていくことの中に初めて、この一致とか、あるいは一つになる、この争いや対立を超えていくものがこう生まれてくるのではないか、そのように思うんですね。一致するってことは、これは同質のものになるんじゃなくて、異質で、お互いに異質のものであることを互いに認め合っていくことの中で初めてこうなされることなのではないか、そういうことを今日のこの物語から思わされるのであります。人の作る隔てっていうかですね、そういう壁がそのことにおいて真実に乗り越えられていくんだ、そのことを私たちは今日の日に覚えたいと思います。何よりも御言葉に聞き、御言葉に従い、また御言葉で生きる一人一人でありたい。そしてその時に私たちは真実に隔ての壁、そういうものを乗り越えていくことができる。それは何か同胞愛においてとかですよ、あるいは私たちの義務において、そういうことではなくて、私たち一人一人が本当に御言葉に聞き従う、その場において人と人とが隔てをするというふうなことが乗り越えられていくのだと思うのであります。そこにまた新しい世界が生まれてくる、そのことを私たちは信じながら、この福音宣教の技に励んでいくものでありたい。今まではこのユダヤ人伝道であったわけですけど、この使徒言行録が語るのは、この今からはその異邦人伝道というですね、そういうものが新たにこう展開をしていくわけですけれども、この神の幻に従順であったコルネリウスと、それからイエスの弟子であったペトロ、一方は異邦人であり、一方はユダヤ人だったわけですけど、しかし今そういう彼らを隔てていたものがここで乗り越えられて、あるいは取り払われて、主の御言葉に互いに聞き従う、そのような歩みの中で福音が新しい展開をしていくことになろうとしている、そのことを今日の聖書は私たちに告げております。